FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。12月に入ってだいぶ寒くなってまいりました。やっぱり冬という感じですね。今年の冬はどんな冬なのか、暖かいのか寒いのか、私は寒いのに弱いので、とっても気になるところです。今日は郷土資料館にやってまいりました。月替わりですから、今月のアラカルトは何かな、興味津々でやってまいりました。今月の当番は学芸員早栗さんだそうで、早栗さんのお話を聞きながら展示室のご説明をお願いしたいと思います。早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
寒くなりましたね。
そうですね。
風邪ひきませんか。
あ、大丈夫です。
元気そうですね。
おかげさまです。
元気いっぱいでやってらっしゃる早栗さんの企画、今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は今年ちょうど80年目ということで、阪神大水害の絵はがきを選びました。
阪神大水害があって、はい、その年から80年、
はい、ちょうど80年になります。
そうなんですか、はい、私つい最近83歳の誕生日を過ごしたんですが、はい、私の生まれた頃なんです。
そうですね。
その頃に阪神大水害という、はい、災害があったわけですね。
はい、この夏もね、台風たくさん来ましたけれども、
来ましたね、大雨もありましたしね。
はい、
ああいうのがまあずっと何遍も何遍もあったんでしょうけれど、
はい、
もう80年という、まあ、わざわざ言われてるということはよっぽど大きな災害。
そうですね。西宮市内のご高齢の方に災害のお話を聞きますと、
はい、
必ずぐらい阪神大水害の時はああなったこうなったっていうのを、はい、教えてもらえますので、
あ、そうです
か。だいぶ記憶にも鮮烈な、はい、水害だったようです。
その頃のことを覚えてらっしゃる方がいたらもう90歳とかの方
でしょ。そうです、はい、90代の方ですね。
どんなお話聞かれました。
まずは当時お母さんからもたくさん聞かれたようなんですけど、その方は水道管がダメになったので、水道が出なくなって、もう水がなくて困ったっていうことを、はい、教えてもらいました。
まあ、今年もあっちこっちで水道管の事故のあるいは災害というのありました。
はい、
ずいぶん長い間こう水が、まあ、来ないので、はい、給水車が活躍したというようなこともいっぱいありましたね。
はい、
80年前にもそういうことがあった。
そうですね。
水害で水道管がやられて、
はい、だそうです。はい、でもう一つは、まあ、ちょっとだけいいお話なんですけど、はいはい、西宮市の十輪寺の山際の方で山崩れがひどかったので、うん、まあ、六甲山の山崩れはこの昭和13年の時にはひどかったんですけど、うん、十輪寺もだいぶひどくてですね、うん、でその時に十輪寺地区もひどかったんですけど、十輪寺のお寺の周りもだいぶね、山際ですから崩れたようでして、その時にずっと昔に隠してただろう、うん、地面に埋めてただろう仏像が出てきたそうです。
はい、水に現れて。
そうですね。戦争で焼かれないようにっていうことで埋めたようなんですけど、まあ、それは伝説というか伝承で伝わってる部分なんですが、戦国時代に焼かれないように多分埋めたん違うかっていう話が伝わってて、でそれがこの昭和13年の時に地面から出てきたので、うん、聞いてた話は本当やったっていう。
なるほど。
はい、でそれが十輪寺の十は和紙という字なんですけど、和紙がこう後ろに飛んでる形の和紙不動ですね、不動明王さんなんですけど、でそれが見つかりまして、今 境内にお堂があって見ることができます、
はい、もう祀られているわ
け、はい、祀られてます、はい、
あ、そうですか、
まあ、大変な水害ですけど、うん、ちょっとだけいいことも、
はい、なるほどね、まあ、昭和13年のお話ということで、早栗さんが、もちろん早栗さんは生まれてない時のことですから、はい、それぞれの町の長老にお聞きになったんだと思います。昭和13年にそんな大きな水害があった、その時に、
はい、
この写真が写された、
はい、あ、そうですね、
これは絵はがきですけど写真ですよね、
はい、あ、はい、厳密には写真絵はがきと呼ぶようでして、あ、で、はい、ね、絵で描いた絵はがきと、まあ、これのように、はい、今回の展示のように写真を使った写真絵はがきがありまして、でこの展示しているものも写真絵はがきなんですけれども、今 の、 市役所の、はい、北側の道路に当たると思うんですけど、
2号線ですね、
そうですね、はい、でそこが水がどれぐらいですかね、
すごい人が歩いて、
はい、
もう膝は超えてるような感じで、深くまで水がいっぱい、広い道路に水がいっぱい溜まっていて、その中を、まあ、人がジャブジャブ歩いていらっしゃる、まあ、松の木が茂ってるんですけど、その向こうに市役所の建物、古い時の石造りの市役所が見えてますもん ね、
はい、そうですね、
これなんか真ん中に紙が、張り紙がしてあります、何と書いてあるんですかね、
はい、これ、芦屋伊勢は、交通不能なりと書いてますね、
交通不能なり、
はい、
はあ、と書いてあるわけですね。へえ、それでその大きな白い紙にお筆で書いた張り紙が、これは何かな、昔ここは2号線には路面電車が通ってましたでしょ、阪神国道電車、はい、その停留所があったとことちゃうかなという感じがしま す、
そうですね、なんか電柱ってここ
石柱のような、はい、ですね、人間の背丈よりはちょっと低い目のコンクリートの作りがあって、そこに張り紙がしてある、
はい、
その横を大勢の人が水に浸かって歩いてらっしゃるという写真なんです、はい、これが今月のアラカルト、
そうです、はい、この絵はがきを選びました、
うん、まあ、80年の歴史ということで、その水害の写真を選ばれたということもありますけど、
はい、
早栗さんの意向としてはハガキそのものをちょっと調べてみたということと違いますか、
はい、そうですね、はい、今の私たちの感覚からすると、うん、まあ、例えばこの間の台風の被害の状況の写真などを絵はがきにしようってあんまり思わないですよね、
まあ、メールとか写メールとかです ね、
はい、ですね、写真記録は、
はい、するんですけど、
それを絵はがきにして、まあ、コレクションしたり誰かに送ったりってあんまり感覚的にはないんですけども、なんでこんなひどい様子を記録したものを絵はがきにしたのかなっていうところから、これを展示したいと、はい、思いました。
絵はがきっていうのは、まあ、名所旧跡とかですね、
はい、そうですね、
何か美術品とかですね、はい、自分の絵を描いたものとか、そういうのが多いでしょ、う
ん、ですね、見て楽しいものが多いんですけど、
あんまり楽しくないです、
うん、そうなんですよ、何なのかなと思いまして、
はい、
でこれ一点展示ですので、一点一枚を選んでます、
大きなガラスケースの中に一枚だけちょこんと出てる、
はい、はい、で本来の資料としては12枚組でして、もう少し広い範囲 の、 災害の様子を12枚作ってるんですね、
う
ん、12枚こんなたくさん、ね、この水害の様子っていうのも、うん、まあ、どうしたことかっていうのから始まりまして、はいはい、でいろいろ調べていってますと、
はい、
写真絵はがきっていうものは、うん、まあ、大きく2つ その役割がありまして、
はい、
で一つはあの今でいうあの速報ですね、ニュースのようなものですね。
私の身近にこんなことがあってんという。
そうです、はい、あの最近こんなことありました、大事件がありましたっていうことをあの記録するっていうものが一つと、あとはあの私は西宮に住んでいて、うん、水害があったんだけれども、うん、無事ですよっていう、うちの近所はこんなことなってますけど、ね、私は無事ですよっていうことを、まあ、遠くに住む人にお知らせするっていう、はい、のがあったようですね。
なるほどね。でもそれはあのあれですね、この写真見てもあのおそらく個人の素人が、はい、あの自分のカメラで写したというふうなものじゃなくて、あのプロの方が写真にを撮られて、はい、それをハガキにちゃんと製版されたというような感じでしょ。
そうですね。
ということはたくさん印刷されて、はい、大勢の人に、
はい、
あの配られたというか、まあ、持ってもらったと、
はい、そうですね。あのそこもちょっとポイントでして、うん、あのそれより古い、うん、本当に、明治初め中期ぐらいまで の、うん、あの写真だったり絵だったりっていうものは、うん、まあ、はがきの形をしているいないにしても、はい、あの一点物なことが多いんですよね。ってなるとそれを手にすることができる人できない人、まあ、できる人はわずかなんですけど、はい、でこの印刷技術が進んだことと、うん、まあ、写真がもうちょっと身近になって普及した、はい、今ほどでは全然ないんですけど、カメラがこう持つ人が増えてくるっていう時代になってくると、はい、それがちょっとこう唯一じゃなくて希少だっていう一点じゃないんだけど、まあそこそこの数ある、でももたもたしてると売り切れるっていう、なんかちょうどいい具合に数がこう行き渡って大流行したっていうのがあったようですね。
こういうものが流行ったわけですか、
はい、
へー、もうこれ完成はがきではないでしょ。
あ、これ自体はもうすでにあの明治の終わりから完成のハガキはできてるので、うん、あの絵ハガキの形でもあの完成、紙製ハガキっていう、私の方の紙製ハガキというんですけど、
そういうものがたくさん出だしていた、はい、なるね。そもそもその完成ハガキっていいますか、
はい、
ハガキそのものができたのはいつ頃なんですか。
はがきそのものとなりますと、まあ、完成はがきですね、うんうん、は、明治6年に、はい、始まってます。
それまでは筆で巻き紙に書いたような手紙が往来していたわけでしょ。
そうですね、はい、まあ、これははがきに関してなのでまたね、あの封書は別なんですけれども、はい、で、まあ、民間で作ったりですとかいうのが始まるのがもうちょっとあと明治30年代になるんですけど、
だいぶ後になるわけですね。
そうですね。でこの頃になると結構あの諸外国の情報も入ってたりとかしまして、あのヨーロッパの方でポストカードが流行してるので、まあ、それの影響もまあ少しは受けつつ日本でもっていうことで、で翌年の明治33年になると紙製はがきですよね、うんうん、あの
自分で作る、
はい、でそれがあの使ってもいいですよっていうことに、
ま
あ、
民間はがきですな、
はい、ですね、なるほど。そうなると絵はがきが作られる、
あ、そう
っていうことになります。
印刷屋さんがいろいろ考えて作って売り出されるというようなことになるわけですね、はい、
そうですね。
まあ、その頃、他にはどんなことではがきが使われたでしょうね。
そうですね、この明治30年代というのは、うん、あの日本の歴史の中で言いますと、うん、日露戦争が大きな出来事でして、そうなるとあの日本の国の中の若者たちがロシアへね、うん、あの兵隊で行くっていうこと
徴兵されるわけですね、
はい、なるので、はい、でそしたら今度ロシアに行ってるあの若者たちから、うん、ふるさとの家族だったり、うんうんうん、まあ、奥さんだったりに無事ですよとか、
そうかそうか、
うん、今ここにいますっていう、はい、ですね、うん、まあ、軍事はがきと言われるんですけど、
そう、
でそういうものをこう送るっていう、それまであのはがきを送るとか、うん、あのそういう習慣がなかった人も軍事はがき支給されるので、
は
い、
支給されたんですか。
あ、そうですね、はい、
なので、そうですか、
はい、で初めてそこであの手紙を書くっていう体験をする人たちっていうのが生まれるわけですね、うんうんうん、はい、 それもありまして、その頃明治30年代後半から40年代っていう頃には、うん、あの絵はがき、写真絵はがきっていうものがすごくブームになって、で面白いのはですね、はい、あの東京での出来事なんですけれども、あのある写真絵はがきが発売されるっていう日に人が詰めかけるんですね、うん、その詰めかけてる様子を写真に撮った絵はがきが、うん、郵便局が大混雑っていう
それを写真に、
その絵はがきもできてるんです。
なるほどね、まあ、そうまさに今のテレビとか新聞とか、はい、そういうことの役割、まあ、小さい一つの記事ですけど、それをはがきが、はい、あのそういう役割を果たしていた。
そうですね、今の本当にテレビ、おっしゃったようにテレビニュースで、はい、あの放送されると、翌日には、ね、学校や職場で、はい、昨日あれ見たとかこう話すじゃないですか、はい、誰がどうしたねとか、ああいう感じであの多くの人が共通のことを知ってるっていうことを、うん、あのまあ、当時まだね新聞が高価だったりとかしますので、うんうん、
新聞は高価やった
んです。高価ですね。今に比べるとなかなか新聞を手にする人っていうのは
あることはあったんです
か。あることはありますね。
なるほど、
はい、あの例えば村で庄屋さんが新聞を取ってるので、はい、庄屋さんのお家っていうか、はい、まあ、もう明治に入るから昭和さんじゃないんですけど、うんうん、あの元庄屋さんのお家が新聞を取るので、はい、それをこう、まあ、回覧板みたいに地域でみんなで読むとか、そういうことされてる時代なので、なかなかねあのニュースはあのすぐには手に入らない。
まあ、もちろんそういう、まあ、富裕層といいますか、そういう方々、うん、あるいは知識階級の方々が、はい、そういう、こう全国的な新聞を、まあ、数少ないわけですから、はい、手に入れて読んでいらっしゃる、はい、地域には新聞はなかったんですかね。そのもっとこう身近なところの新聞っていうのは
あんまり聞かないですね。あの古い時代ですと、錦絵新聞って本当手書きで、あの
そういうものは
吸っていくようなものではあるようなんですけど、あんまりね同じものがあの広い範囲で出回るっていうものではちょっとないですね。
あ、まあ、その時代明治の初め頃にはそういう、まあ、新聞なんていうのが、まあ、みんなの手元にあるわけではない、むしろその絵はがきとかがニュースの役割を果たしていたという、はい、
そうですね、
はい、じゃあ、まあこの一枚もそういう役割を果たしていたわけです。
そうですね、もう昭和に入ってるんですけれども、ね、絵はがき自体はもう先ほど言いましたその昭和、うん、すみません明治30年代後半がまあ一つ大きなブーム で、うん、でその後昭和に入ると少しあの下火にはなるんですけど、うん、まあまだこうやってね、今でもありますしね、はい、
まあ、ここには一枚ポンとこれあの80年前の事件を表す、はい、あの絵はがきとしてこの写真のはがきが出てます、
はい、
これ市役所前を水害の時に写したもの、はい、ところがこのちょっと奥の方に展示室ありますでしょう、はい、あの郷土資料館の展示室、はい、その中にコーナーがあって、はい、そこにもこういう写真のはがきがたくさん並んでました。
そうなんです、はい、あの郷土資料館の近現代の、ね、あのコーナーには絵はがきがたくさんありまして、絵はがきでその近現代の頃の西宮の様子を示しているという、
確かにそんな感じがありましたね、はい、あそこにあったのはあの紅葉園の、遊園地であるとか、はい、あるいは苦楽園の温泉地がいてあるとか、
はい、
あるいは甲子園とかあの高露園の海水浴場であるとか、はい、まあ、そういった写真があの随分多かったと思います。
はい、
宝あの、紅葉園の駅前の大劇場で歌劇がやられてたような時の写真なんかもありましたけど、はい、まさにおっしゃるようにそれはニュースとして伝えられてたわけですね。
そうですね、はい、
そうか、
ね、あのこういうとこものがあの西宮にはありますよっていうのをこう示すものですね。
うん、
おかげで私たちもこう、ね、写真として今知ることができるという資料になってます。
そうですね、まあ、そういうあの絵はがき写真はがきというのもそういうこう綺麗なものをお見せする、あのこんな綺麗なところがあるよっていうことを知らせるだけじゃなくて、その時その時の世の中の動きなんかもあの伝えるということ、はい、でこれ写真こう1枚の全部紙面全部を埋めてますから、
はい、
あの なんか記事自分で手紙を書こうと思っても文章書けないじゃないですか。
そうですね。
それは表に書くんですか。
それは表に書くことはできるんですけど、あの今は表の面あの名前と宛名とか住所を書く面の下、ね、半分ね、2分の1書くことが、
まあ、
フリースペース、
はい、
今は半分いいんですけれども、はい、まあ、時代によってはあの半分までは書けなかったり、あの最初の頃ですね、先ほど紹介しました明治33年に最初にできた絵はがきの頃には、うん、あの文章は書けなかったそうです。
ああそうなんですか、
はい、
そしたらもうこれが来たってよっぽどこう短い言葉で的確に表現しておかないと
そうです、ね、
なんでこんなん来たんやろうということになるわけですよね、はい、
そうですね。その後明治の終わりになると、うん、この3分の1ならいいですよっていう、
なるほど、
ね、はい、あの頃があったよう で、うん、でまあ、しばらくすると2分の1大正時代に入ってからあの現代と同じように2分の1書いてもいいですよ、うん、っていうことになってます。
ちょっとはがきの歴史もお調べになってるだろうからお聞きしたいんですが、はいはい、完成はがきは明治6年にできた、それから市制はがきは明治33年から許された、
はい、
ということをお聞きしました。その後、はい、あの戦役なんかがありましたから、うん、あの戦時中の軍事はがきとかいうのができて、
はい、
それは徴兵に取られた若い人たちが、まあ、国からもらってあの故郷にあるいは家族に手紙を書いたというはがきを書いたというようなことが お話でありました、
はい、
外国宛てに発送してもいいというようになったのはどれぐらいの時ですか。
あ、それはですね、明治43年ですね。
あ、そうですか、
はい、にあの外国宛てのはがきですけども、うん、はい、あの国内郵便はがきの外国宛てへ送ることが許されたっていうのが、
まあ、この写真はがきや絵はがきと同じようにこの、何か私こんなことしてるよ、元気ですよ、病気治りましたとかいうことだけじゃなくて、
はい、
他のこのそういうことも書いてももちろんいいんだけど、このはがき自身に もっと違う値打ちをつけようということでね、
はい、
僕はあの年賀はがきというのがあの、はい、出てくるんですけど、
はい、
これはいつ頃からなんですか。
年賀はがきと言いますか、最初はあの年賀用の切手を作られるんですね、うんうん、
切手が先ですか、
はい、あのちょっとこれどんな柄かはそこまで調べられてないんですけど、うんうんうん、あの多分おめでたい柄なんだろうと想像するんですが、
でしょうね、
はい、それがあのこの阪神大震災の少し前、昭和10年
です。あ、そうですか、
はい、が年賀用 の切手っていうのが
そんな頃から出てたんですね、
はい、ね、作られます、う
ん、で今やったらお年玉付きですやんか、
はい、そうですね、
これはいつ頃からですか。
お年玉付きはですね、はい、戦後の昭和24年に発売がスタートします。
そうですか、はい、まあ、随分そうやってはがきも一番最初はもう本当に単なるお知らせといいますか、あの郵便はがきであったのがいろんなこう価値をつけて、
はい、
歴史を刻んできたということですね。
そうですね。
その中にこういう絵はがきとか写真とかであの身近なことを知らせる、
はい、
いうことまでできるようになってきた、まあ、それがだけどあの新聞とか、
はい、
あるいは週刊誌とか、まあ、その後はテレビとかラジオとかいうことによってだんだんそれがまたこう衰退していくというか。
そうですね、今またちょっと元に戻ってるようなね、あの綺麗な場面を描いたりっていうようなものが絵はがきは増えてますね。
そういうものになると今度はあの実際に書いて送ってという使うんじゃなくて、
はい、
あの残しときたい、手元に置いときたい、貯めました、はい、こんなん持ってるよ私、
はい、
というふうなコレクションの材料にもなって、
そうです、はい、でもそれは結構早い時期からあの、うん、絵はがきマニアっていう言葉があったようでして、
やっぱりね、
はい、
ああそうですか、やっぱりそういうこういうのを今でも持ってる人っていうのはだいぶいるでしょうね。
そうですね、
うんうんうん、なるほどね、まあ、そのうちの一つの一枚、西宮市に関係があって、しかも大災害というまああの歴史の一コマがここに表現されている、
はい、
まあ、そういうものを探し出してくださってお見せくださってるわけですね。いやいや、なかなか貴重な、これなかなか探すの大変やったんじゃないですか。
あ、はい、 あのどうしようかとね、このケースに入らないといけないですし、あの一点っていうことなので、まあそれとその一点でいろんなことをお伝えできるものっていうことになると、やはり毎回悩みます。
もう一つ、その80年前の災害のことをちょっとおさらいしておきたいですが、この時の西宮市における被害というのはどんなやったんですか？
はい、あの記録によりますと、はい、その時はまだあの地域が現在よりも狭いんですけれども、はいはい、あのその当時の西宮市としてましては、死者が9名ありまして、家屋が流れたというのが21戸あったようですね。で、浸水したお家っていうのが8400戸もありまして、これすごいなと思ったんだけど、あの堤防の決壊した場所っていうのが112箇所もあったっていう、ちょっとまあ今の堤防とはね、やっぱり作りが違うっていう、はい、そこが大きいと思うんですけど、
112箇所切れたら向こう側、宿側、東側、はい、あるいはそれ以外にもいっぱい川があるわけで、その中で112箇所も切れたら、それこそ西宮市は水だらけ、水浸しになりますよね。 そんなことやったんですね。でこれまあ80年前ですから、西宮の人口っていうのもね、
はい、
今は40何万とか言いますけど、はい、その頃はおそらく10万にもならないやろうと思いますが、その人口でこれだけの被害っていうのはとても大きな被害やったでしょうね。
はい、ああ、まあ、これにあの北部の方もね足しますと、もっとひどいことに、あの数字的には上がってます。
北部って一番北の方はどの辺まで、は
い、やっぱり山口町の有馬川も氾濫してますし、はい、南城川も氾濫してますし、向こう側上流の武田をですね、今はもう温泉がありますけれども、はい、武田温泉の方でもあの温泉旅館が、はい、数軒あの埋没したっていう記録があります。
そうでしたか。まあそんなことがこの一枚の写真からこう忍ばれてくると言いますか、いろんなことを物語ってくれるということで、今月のアラカルトは阪神大水害の絵はがき80年の記憶ということで、早売さんが特集されました。懐かしいものを見ながら、その当時のことを思い起こすことができたと思います。ところで早売さん、この、展示はいつまで 見させていただけるんですか？
はい、11月27日から始まっておりまして、12月28日まで開催しております。
そうですか、年末ギリギリまで、開かれておりますので、お忙しいでしょうけれど、ちょっと郷土資料館の方、あるいは図書館においでになった方、こちらに足を運んでいただいたらいかがでしょうか。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。